正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
2020年始まりまして、
はい、
今日が2回目。
そうですね、早いですね。
今日は1月の13日ということで、はい、もう正月気分抜けてるでしょ。
なんかね、本当に早い感じがします。
もう抜けてますか？
日々抜けてます。
まだっていう方はちょっと気合を入れ直さないといけない時期かもしれませんけども、今日もですね、と言いますか今年もですね、前回に引き続きもちろん、環境にまつわるね、さまざまな情報をお届けするこの、正木明の地球にいいことなんですが、今日はなんとですね、お三方にゲストに来ていただいているという、
そうですね、スタジオに賑やかになると思います。
はい、どんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
早速ですが、ね、今日お越しいただいている3名の方ね、ゲストをご紹介したいと思います。
はい、まず NPO 法人ピース&ネイチャーの代表理事 CEO でいらっしゃいますバハラム・イナンルさん、そして奥様のシノブさん、そしてですね、もう一方はもう本当にこの道52年というベテランの方なんですが、兵庫県世界青年友の会という会があるそうですが、そちらの会長で岡本浩二さんお招きしています。よろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。
さて、まずはじめにそのね、NPO 法人ピース&ネイチャーの代表バハラムさんなんですけども、これは神戸で、展開している団体なんですが、バハラムさん、どういう団体って一言に言ったらよろしいですか？
まあ、国際 NPO なので、38カ国の国籍メンバーいますので、国際学校または企業の方もメンバー多数いますので、神戸の北区の大蔵で地域の方たちにお世話いただきながら、農地をまた六甲の山の方の、お世話してる団体ですね。
そもそもこのピース&ネイチャースタートは何年ですか？
そうですね、2003年。
2003年から。
その前は国際学校ですとか、大学と一緒に環境活動とか、ビーチクリーンアップとか、最初そういう活動をしてたんです。
フォーラムとかセミナーも含めて共同で企画したりやってました、
なるほど。
これが人材育成とかも含めてということですね。
そうですね。
なるほどね。
それでその子供の、アレルギーのことがきっかけで、
これ一つのきっかけだったんですけど、もう一つは実は、サンダで ALT アシスタントイングリッシュティーチャーをやらせてもらった時、小学校6年生の人たちに話した時、男性も女性も座ってて、それで女性たちはそのミニスカート座ってる人もいたので、多目的ホールでカーペットのマットの上に座るんですね、でパンツも見えだったんですが、でこれは良くない、ちゃんと座りましょうって私は叱って怒って言ったんですが、普通に戻るけどまたボヨーンと治らない。で優しく言ってもなかなか治らなくて、ところで、その時期に私の秋デスケンはそのスポーツクラブでこう切れて、こう足は痛かった。
秋デスケンを切りな、テコンド
で、テコンドの道場で切って、それで痛かったので、その時はその多目的法で正座で座った、で正座で座った瞬間に数秒以内に3、4、5、6秒以内に、全ての生徒たち、全ての生徒たちをもう迷路を見てチュチュチュチュチュチュチュ、みんな全て正座に座りました。
あら。
でしかも誰一人もその姿勢を最後の授業まで一人も崩すことをしなかった。
正座でずっと最後までいらっしゃった。
それはバハラムさんが正座をしたのを見て、あ、そうしなきゃいけないんだって気づいたということ。
で私の言葉はそれほどパワーはなかった、だけど行動をアクションを、こうしたらいいなってことを生徒たち素直に 素直に受け取ったんです。
なるほど。
でそこは私に一つの自分の人生において一つの体験というか、まあ、勉強、逆に私を勉強いただいたその生徒たち。
なるほど。教えられたっていうなんか経験なんですね。
要するに口頭とかをやりなさいしなさいではなくて、行動をすることによってちゃんとそれは分かってくれるということなんですね。
それを真似てくれるっていうことですね。
百聞は一見にしなず。
素晴らしい。もう侍って書いたキャップかぶってはるし、もうすごいもうね。
刺激していただいたら飲んでますよ。
ありがとうございますもう。
なるほど。
ね、素敵な言葉出ました。
ラジオ聞きの皆さんね、ちょっとなんとなく感じてらっしゃると思うんですけど、実はバハラムさんというお名前もそうなんで、別に日本で生まれたわけではないんですね。どちらの方からですか？
イラン・ペルシャ出身なので、首都テヘランですね。
なぜまたそのイランからね、何かこう日本に来られたきっかけみたいなのがあったんですか？
そうですね、そのイラン・イラク戦争を見て平和を求めて、その時たくさんの若い人たちはアメリカ、ヨーロッパを行き渡った、うん、私の同級生も仲間もたくさんに来ました。だけど私は空手とテクワンドを道場で、10年以上はやってて、黒帯ももらってて、そもそも日本の伝統文化、獅子の侍とか昔の NHK のおしんとか、そういう考え、生き方、生き様ってことをすごく憧れあって、で日本にやってきました。
じゃあその日本のどんなところが好きってお聞きしようと思ったんですけども、そういうなんでしょう、まあおしんというか、
まあ一言言うと調和の心かな。
調和の心
言わなくてももう暗黙の了解で気づき合いのこと、気持ち、
あ、思いやる、
思いやりの気持ち、またあるいはそのわびさびをあんまり表現では言葉とかこの出てこないけど、だけどその日本人の中にやっぱり暗黙の了解でもう空気みたいにこう読み取ってる、そういうものをやっぱり世界にはないですね。
まあ今おっしゃったみたいな、そういう日本独自のもう身に染みてるもの、でこれからその環境問題解決には一つのなんかキーポイントというかのようなすごく気がするんですけど、どう思います？
あります。
ありますか？
絶対に日本の伝統文化には入ってる、そもそももったいない精神をそもそも根強くこう存在してて、これは日本の伝統ですね、アイデンティティですね、そもそも中に入ってるんですね。 3R そこに存在してて、あくまでも自分だけじゃなくてその小さい生き物にもやっぱりその命に宿るってことを、まあ一寸の虫もごぼうの魂っていうこと
が言うじゃないです
か。だからそれはやっぱりもう一度磨いて必要あるかなって、もう一度原点に戻る必要、時期来てるんじゃないかなとすごく思ってます。
これから先ね、どうその今の気候変動問題を、ね、解決しようかっていう時にちょっと日本人としてね、強みってね言っていただいてるんで、考えなきゃいけない部分かもしれないですね。
この日本から発信もしたいですね、こういうこともね。
いやいや話がつきませんが
本当です、ね、
まあ、とりあえずここで一休み、ここで一曲ね、お届けしたいと思います。
はい、ニール・ヤングでハーベストムーンです。 ニール・ヤングでハーベストムーンでした。
僕個人的にバハラムさんにお聞きしたいのはね、やっぱりこの番組のテーマでもあります、その最近の気候変動問題、地球温暖化も含めてかなりこうもう危機的状況だというね、研究結果が出てそれに対してなんかこう対応をどんどんもう行動でね、やっていかなきゃいけないっていう段階っていうふうにも聞いてますし、そんな中でそのバハラムさんはその最近のこの気候変動についてどのようなお考えなのか、それともご自身でなんかこういう取り組みを個人的にされてるのか、そのあたりいかがですか。
まあ地球、温暖化はやっぱりこうどう見てもやっぱり人間はその背景にいるって、自分たち作ったので自分たちでやっぱりけじめ作るべきって時期は来てるから、まあ誰でもしてるんだけどあんまり時間はない、その議論の時間とかあしたらどうしたらじゃなくて、もうまさに真っ先にもう行動を起こす時期もう遅いぐらいは私は声を大して申し上げたいと思ってますので、じゃあどうしたらいいかってことを、これはまあ一つの原点に戻る必要あると思うんですが、まあ教育はやっぱりそこを柱を鍵を握ってる必要かと思います。教育はやっぱり小さいの教育の場所はその一つの家族から生まれていくんですが、昔から言われてるのは子供は親の背中を見て育つってことがあるんですが、親よりも私は強く思うのは学校の先生は圧倒的その勢力、そのパワー、インパクトをはるかに強いだと思います。その理由は、時間過ごす時間は圧倒的は自分の利用心よりこの学校の先生またはあるいは大学の先生は圧倒的に長いだと思います。となるとやっぱり優秀の教育者、もう皆さん分かってますよね、もう言うこともない、もうまさに今は、議論の時間はではなく、行動を起こしてビフォーとアフターを小さくてもいいから、千里道も一歩からってことで、一歩一歩自分たちの学校で自分たちの大学で進むべきじゃないかなと私は強く思います。
それも早急にね、スピード感を持ってということですよね。
まあその教育は今までの教育は良かったんですけど、だけど世の中にやっぱり一つ大きなファクターは私は目に立ち上がってるんです。一つは AI、人工知能、でもう一つ気候変動、もちろん当然ながら両方人間も救ったので、でその人工知能は結構慎重に選択する時期来てるんじゃないかなって、たくさんの人一気に100万単位でこのまま行くと仕事なくす可能性もあるから、だからその気候変動も AI も含めてやっぱり私たちの教育その根本の土台はもう一度ゼロベースで座ってもう一度時期来てるんじゃないかなって、今までのその常識でなく、これから新たな常識をそのしかもこの日本人そう思ってるから神戸の人たちでこう思ってるじゃなくて、世界の人々たちを一つの枠組みを窓を作るべき時期は来てるんじゃないかなと私は強く思ってますので、
なるほど、
素直に正直に言いたいと思います、
ね、なるほどね。今の、まあ、教育ってある意味その受験目的であるとかね、
はい、大学卒業してじゃあ今までみたいに本当にずっとねもう一生仕事があるとかっていう時代もやっぱり変わって
きて、大きい企業入って ね、そういうわけではもうないですもんね、
そうするとやっぱり自分たちで考えれる、だから私たちの最大の目標は未来のグリーンリーダーを育成するっていう大きな目標があるんですね。でグリーンリーダーって結局何って言ったら、地域とか環境の課題を見つけてそれを行動するためにアクションができる人材っていうテーマを、まあ、置いてるんですよ私、まあ、大きいんですけど、でもだからこそそういう地域とかそういう自然の中でできるだけ、そのよく彼が言うそのアウト・オブ・カンフォート・ゾーンっていうね、そこから抜け出す、その居心地のいいところから抜け出してチャレンジするっていうその体験ができるようなワークショップをいろいろ提供して、でその中に、まあ、日本人だけじゃなくて外国人もいっぱいいるので、まあ、グローバルなね勉強も一緒にグローバルスタンダードで考えられるような未来の子どもたちが、まあ、育つことがゆくゆくはやっぱり将来のね環境を守るっ ていうことになるんじゃないかな。
付け加えると、はい、やはり学校は、うん、その大学も言ってみたら一つ箱ですよね。箱の中で予定とか計画を立てたら、うん、だいたい 99% ほぼ箱パーセント、うん、ほぼほぼ箱パーセントを思うようにいくんですね、うん、で自然の中で思うようにいかない時は逆に多いですね、
多いですよね、
うん、となると自分たちの脳みそをどうやってそれを合わせるように、うん、ちゃんとできるように仕事とかその目標を達成できるようになっていく。時によってもちろんチャレンジもあるし失敗もあるから、うんうん、昔から言われてるのは失敗は
成功の
先生みたいですね。
ちょっとこの場所を申し上げたいんですが、学校の名前って言えないんですけど、すごくスーパートップレベルの神戸の学校なんですが、これ生徒たちに話しました。失敗は成功のもとって皆さん分かってた、言ってたんですけど、だけどそもそも謎ですね。学校の中では失敗は対象外ですね。そもそも失敗はさせない、あのリスクは取れさせない。だから今までの常識はそこはやっぱり変える必要あると思うんですね。なぜならば彼たち学校大学卒業したら世の中に出てくるから、出てきたらやっぱりいろんな課題問題もあるから、そこで失敗も当然あるんです
ありますよね。
学校は訓練の場所あって、訓練して自然もそういう流れを、そういう環境ももうすでに自然も全て整ってる。しかも日本の農村でそういうその志、生き様とか考えもそこで存在してるから、うん、そこでいろいろ体験できるんじゃないかなと私は確信しています。
ハラムさんの、ね、この P&N はこれから先もいろんな計画予定があるということで、そのあたりのお話をしていただけますか。
は
い、
私たちは神戸の北区で一つエコビレッジを作っていこうってその目標を持ってますので、まあ、まず自分たちのお家、あのファームハウスからこの一つモデルケースを作っていこうってことでやってるので、もちろん当然ながら一人の力、一つのグループ団体の力だけではなく、地域の方の協力もありつつ、企業、大学、国際学校も含めてこの多様性を持ってきて、持ちは持ち屋っていうんですか、それぞれのアートとか音楽とかも含めて、デザインも含めて、ものづくり、文書づくり、いろいろこう多様性を持ってきたいと思ってますので、その中で1月25日、SDGs のアクションプロジェクトの一環として、企業と大学と国際学校の生徒たちも含めて一緒に新しい運動を作っていこうってことで、初めての取り組みをやっていこうって、
この1月25日がスタートの日。
そうですね、1月25日がスタートで、それで3月の7日に植樹があります。
あら、そうですか、はい、もう3月の予定までもあるんですね。
そうですね。
植樹はどこで？
環境岡本の穂倉神社の方に登って歩いておよそ40分のところ
に、これが3月7日、
ね、
はい、
他には何か、
他にはインターナショナルウェメンズデーがその日に
同じ日に午後からありますので、食事を終えて終わったらそちらの方にもちょっと顔を出そうかなと思ってます。
それはどんな会なんですか？
それはグローバルな女性の外国人の、も含めて、いろんな国の女の人たちのエンパワーメントですね、なんかインターナショナルデーっていうので、はい、イベントがあります。
国際婦人の日ですね。
国際婦人の
日、はい、いやまだまだお話を伺いたんですが、はい、実はこれから先もね、今日は岡本さんにもねお越しいただいているんですけども、また新たな活動をスタートするっていうふうに伺ったんですが、
先ほどバーラムさんの方から学校教育の話が出ましたけれども、片山、社会教育という分野がございますね。兵庫県には兵庫県青少年団体連絡協議会という会がありまして、そちらの方で、各団体いろんな活動してるんですけれども、共通していることは子どもたちに自然と触れ合ってもらう、それから実際の体験をしてもらおう、そしてここは自分のふるさとなんだということを意識してもらう活動をしようということを主にやっております。大人の行動、そして子どもの認識、まさにこういったことが今求められてるんじゃないかな、そういう中でそのピースアンドネイチャーがやっておられることは本当に素晴らしいことで、これからも側面で援助しながら一緒にやっていきたいと思います。
ありがとうございます。
1月17日の震災の
こともなんかこう絡めてっていう話を、
ええ、神戸の町をみんなで行くしましょうってことをグローバルの日本人と外国人と共に行くしましょうってことで、うん、より神戸に遊びに観光またあるいは神戸に住めるような環境を、うん、具体策をこう皆さんと考えて道を一歩一歩、ご一緒に広めたいと思いがあるのでやっていこうって、う
ん、あまあこれもあの多分ネットの後に上がるんでしょうかね、はい、ある程度はっきりしてきたらね、ぜひラジオを聴きの皆さんもねちょっと興味をお持ちでしたら検索していただ
く、はい、そうですね、
多分これピーサーのネイチャーからミクロできますかね、そのそちらの
方活動内容とかね、皆さんね拝見、ね、はい、させていただけると思いますので、はい、はい、ご覧ください、よろしくお願い
します、はい、今日はバハラム・イナンズさん、はい、それから
忍さん、
忍さん、はい、それから岡本浩二さん、
はい、
たくさんお話を伺いましたまた機会がありましたらぜひお越しください、
はい、よろしくお願いします、ありがとうございました、
ありがとうございました、した
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今月もですね、もちろん皆さんにプレゼントね、
ありますね、
あ
す、はい、ご紹介したいと思います、
はい、お願いします、はい、
もう今月2週目になりましたけれども、はい、あの真空ステンレスボトル 320ml ね、こちらの方プレゼントしたいと思います、
はい、
はい、あの色もね、あの5色あるんですが、うん、はい、始めよう地球にいいことなんていうね、あのコメントも書いたメッセージもあるようなね、素敵な、はい、これエコ兵庫 .jp っていうね、あのこの後もご紹介したいと思いますけれども、兵庫環境創造協会の、ね、ホームページがすぐ見れる、そういうあのアドレスも書いてあったりしますけれどもね、はい、
これは5名様にプレゼントですね、
はい、ぜひ、ね、はい、応募してください、
お便り含めて、はい、宛先はこちらです、
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、またファックスでは 078-361-0005、またメールではまさき @jocr.jp こちらまでどしどしご応募ください。兵庫環境創造協会ではこの番組についてのアンケート調査を実施しています。アンケートにお答えいただいた方から抽選でですね、10名の方には真空ステンレスボトルをプレゼントします。詳しくは兵庫環境創造協会のホームページをご覧ください。兵庫環境創造協会のホームページはecho-hyougo.jp または兵庫環境で検索してください。兵庫はひらがな、環境は漢字で入力していただくと出てきます。兵庫環境創造協会からのお知らせでした。
ということで、正木明の地球に行くのはこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週。さようなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。